愛媛大学研究室からこんにちは。
自家ゼオライトというのは一体どのような材料になりますか？
ゼオライトという放射性セシウムを吸着する材料があるんですけども、これに磁石の材料を組み合わせた複合材料になります。ですから水田に散布しまして、ゼオライトにセシウムを吸着させた後に、その磁石の性能で、磁石によって回収をするということが可能になる材料です。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は大学院理工学研究科青野博道准教授にご出演いただき、先生が研究してきた様々な機能性材料について伺います。青野先生は今治市のご出身で、
はい、
その頃からやはりこう科学というものはお好きだったんですか？
そうですね、大好きでした、
はい。もう高校ですとかその大学進学の時もやはり何かこう科学を研究していきたいなというような、
はいはい、そうですね、もう科学以外は考えてなかったですね。
すごい。
例えば実験でしたら炎色反応とかありますよね、
はい、
あれ金属のをですね炙ると色が出るんですよね、
はいはい、
例えばナトリウムだとオレンジ色に光ったり、そういうのはとても魅力を感じましたね、
やはりその物質といいますか、
はい、
その材料というものっていうのは心惹かれるものがあったんですが、
そうですね、
で愛媛大学の工学部に進まれて、
はい、
この大学時代はどういったことを研究されたんですか？
大学の時は卒業研究ですけども、
はい、
湿度センサーですね。
お、はいはい、
湿度が変わると電気伝導が変わったり、
はい、
電気容量って、電気を貯める力ですけども、
はい、
それが変わったりするような材料の研究ですね、それをしておりました。例えばエアコンの中にはそういうセンサーが入っておりまして、
はい、
どれぐらいの湿度かというのを感じて、エアコンのですね、出力とかそういうのに反映させると、そういう湿度に感じるような材料の研究をしておりました、
はい、材料といってもそこにこう機能が備わった機能性材料。
はい、そうです。私のやってたのは無機材料ですね、はい、
でこの機能性材料を研究続けていく中で、先生お好きな言葉があるというふうに伺っておりますけれど
材料を制するものは技術を制するですね、優れた材料を作ると全ての応用に反映されると、そういう意味で好きな言葉ですね。誰が作ったのか分かりません。うちとっちゃ僕が言い出した言葉なのか分かりませんけども、
そのくらいは
そうですね、
でもそういう信念をお持ちになって
そうですね、はい、
例としてもそのノーベル物理学賞などを受賞した、
はいはいはいはい、酸化物の超伝導材料ですね、
はい、
でそれまでは超伝導の状態になるためには液体ヘリウムという値段の高いものものを使わないといけなかったんですけども、それが液体窒素、値段の安い液体窒素で超伝導状態ができるというような、はい、そういう発明をされたベドノルツとミューラーという方、これは25年ぐらい前 の、 発明ですけども、これでノーベル賞を取られましたけども、それによって例えば送電線というのは、これは、はい、送電すると必ずロスがあるわけですけども、それを液体窒素温度まで冷やしてやれば全くそのロスがない送電線を作ることができるとかですね、リニアモーターカーというかね、そういうのも液体窒素で冷やして超伝導状態に持っていくことができるとかですね、そういうふうないろいろな応用に使うことができるようになったということですね。
電気をその無駄なく遠くまで送ったり、
はいはい、
するようにできる。
そうですね。
で大学を卒業した後は新居浜高専工業科学科の助手として勤務、
はい、
この在籍中には1年間大阪大学の方にも研究者として行かれてたんですか？
そうですね、はい、行っておりました。リチウムのイオン伝導体というのが面白そうだというのが分かりまして、それを研究したいということで、はい、1年間大阪大学の方で研究しておりました。
そのリチウム電池の中の、
はい、電解質ですね、
はい、
で従来電解質は有機物の液体を使われておりまして、で以前は負極でリチウム金属を使いますので、リチウム金属というのはこれアルカリ金属、非常に活性の高いものですから、
はい、
例えば穴が開いたりすると空気中の水分と反応して発火をすると、で発火をするとその有機の電解質と反応して、燃えてですね、事故が起こるということがあったんですけども、
はい、
固体の電解質、特に無機の電解質にすると、
はい、
それがなくなるということで、当時非常にそういう無機の電解質、特に電気抵抗の低いイオン伝導体ですね、はい、求められておりまして、その研究をしておりました。
これは先生の研究注目される方っていうのも多くいらっしゃったじゃないですか？
そうですね、学会発表すると結構人が集まってきまして、電解質としては当時一番電気抵抗の低い電解質 だったんですよね、はい、その発表したのが。それで、まあ、なんとかそのリチウム電池に応用したいという話がいろんな会社の方から、まあ、あの来まして、で割とその注目されるというのは気持ちの一番で、それからまあ研究の面白さを知ったというところですね、
はい。まあ、個体化も期待された材料というのは、先生がお作りになったのはまだ、記録は破られていないと。
あ、そうですね、あの酸化物のイオン伝導体としては一番その抵抗の低い材料というのは、あの記録は破られておりませんけども、実際にそのリチウム電池にはまあ使われておりません。それはちょっと不安定な元素を含んでおりまして、電池に入れると変化してしまうというようなことが分かりまして、あの実際まあ今は使われていないんですけども、材料としてはまあチャンピオンデータを持っているということになります。
そして愛媛大学ではどういったことを。
あの愛媛大学では、あのセンサーに使う材料ですね、はい、いろんなガス、あの NO2 ですとか、あの有機蒸気ですね、あのエチルアルコールとかアルコールとかですね、トルエンとかですね、はい、まあ、そういう有機の蒸気に感じるようなガスセンサーの研究をしておりました。でガスセンサーの中の材料ですね、例えばあの、アルコールチェッカー、その中に入ってある材料というのはこれ半導体なんですよね、でその半導体の材料にアルコールのガスがくっつくと電気伝導度が変化をする、はい、でその電気伝導度を呼気中のアルコール濃度に変換をする、でその材料の研究ですね、はい、というのをずっとやっておりました。
今日もそのアルコールチェッカーをスタジオにお持ちいただいてるんですけど、はい、本当にあの手のひらに収まるくらいの小さなもので、はいはいはい、もうこの中にその先生が研究していらっしゃるものというものが、
は
い
は
い
は
い、
材料があの入っている、私どもが開発したものではないですけども、はい、研究しているセンサーの材料というのが入っております。
そして他にもですね、磁石の材料であるマグネタイトのナノ微粒子を合成するっていう研究も、
はいはいはいはい、10年ほど前からあの、はい、医学部と一緒にやっておりました。でこれは磁性材料ですね、ナノ微粒子を使ってがん治療をするという、交流磁場をかけることによって、発熱しますので、まあ、それを使ってあのがん治療をするという、まあ、あの材料の研究ですね。それからマグネタイトとゼオライトという、はい、これはいろんなその陽イオンを吸着するような材料なんですけども、それと組み合わせた複合材料ですね、それを使って福島の、まあ、土壌からの除染をするという、そういう材料の研究を行っております。
これは農学部との共同研究ということで、
はいはいはいはい、農学部 の、 あの辺見先生、それから、はい、あの山本先生らと、まあ、あの一緒にやっております。
先生もまさかそのご自分の研究が何かこう福島と関係がこの愛媛大学でつながっていくとは、
全く思ってなかったですね。
その時は思ってらっしゃらなかったと思うんですけれども、ずっとその愛媛大学農学部としては汚染されてしまった土壌を何とかしたいというような活動をしてらっしゃったようで、
農学部のはもうあの辺見先生はゼオライトの大家と言われる方でありますので、セシウムを吸着できるということは、あの従来から分かってたんですけども、それを例えばばらまいて回収する方法はなかったんですよね。でその回収する方法で、まあ、なんとか方法はないだろうかということで、あの農学部の山本先生が私のところにたまたま来られまして、はい、そういうお話をされまして、であのそこであのゼオライトというものがあのいわゆるその石炭の火力発電所から出てくるその焼却灰ですね、はい、焼却灰をアルカリ処理をすることによって簡単にできるということを、まあ、初めて知ったわけです。でその時にあの先ほどお話ししましたマグネタイトのナノ微粒子ですね、
はい、
これは同じように鉄の原料からアルカリ処理をして作ることができるんですよね。だからほとんど同じなので、
はい、
その原料でありますこの石炭灰とその鉄の材料を入れておいて、で同時にアルカリ処理をする、はい、そうするとゼオライトとマグネタイトの複合材料ができるであろうということを、まあ、直感的に、まあ、その時思ったわけです、それで実際に作ってみましょうという話になりまして、実験して作ってみたんですけども、それはもうすぐできまして、磁石でくっつく性能があるということが分かりまして、これは実際にそのもんですけども、
はい、あの砂鉄みたいな
そうですね
これも磁化ゼオライトの、
そうです、
固形の、
固形のものです
ものですね、はいはい、こちらは下流状といいますか、
下流状です、
砂状になって、はい、音もあまり聞こえないかと思いますけれども、はい、これも磁石にひっつくと。
そうです、はい、もともとのゼオライトには全く磁石にはこれくっつかないんですけども、まあ、こういう磁石でくっつくという機能を入れることによってセシウムをくっつけた後に磁石で回収して除染ができるというふうな、まあ、機能を持たせたわけですね、
はい、福島といいますとやはりあの原発の事故がありまして、はい、土壌にも放射線が、はい、
降り注いでいるという、はい、もう本当にあの農家の方たちは畑仕事さえもできないような状況にある中で、その土壌をなんとかしたいと。
そうですね、
2つあるらしいですね。
あ、そうですね、表面をまあ何センチか削るという、はい、実際そういう作業で除染をするというのはまず一つと、表面と底の部分をこうぐじゃっと入れ替えるという、
土を入れ替える、
そうですね、はい、そういう2つの方法があるらしいんですけども、実は表面の層というのは非常にその農業にとって重要で、稲とかですね、そういうものが育つための栄養がそこに入っているわけです。それを持っていってしまう、あるいは地中の底にまあ入れ替えて潜り込ませてしまうとですね、はい、なかなか稲が育たない子になるわけですね。ですので、まあ、こういった自家ゼオライトを混ぜてセシウムを吸着させた後に回収すると。
で、土ごとではなくてその吸着したセシウムだけを、
そうですね、
磁気を使って回収していく、
そうですね、
だから養分のある土自体はそこに残るんです。
残ります、はい、
すごいな、でもちろんその自家ゼオライトは完成しましたけれども、実際に田んぼで実用化となると、また、はい、失敗も終わりだったんじゃないですか。
はい、もう失敗の連続ですね。で、一応まあこれできた後に環境省の方にまあ申請いたしまして、はい、2年間のですね、予算をいただく、これはまあ農学部の平見先生がまあ研究代表者として、はい、2年間今ちょうど研究を行っているところですけども、田んぼへ巻くわけですから大量に作るわけですよね、はい、100キロ単位とか200キロ単位とか大量に作って、それは埼玉の工場に依頼をして作るわけですけども、これ最初作って、で現場に持っていて、まあ、先ほどの山本先生が現場でほとんど、まあ、実際にまあ試験を行ってくれてるわけなんですけども、うまくいきませんと、そういう連絡がありまして、はい、で、まあ、その都度まあ改良を加えてまた100キロ単位ぐらいでまあ送り込ん で、うん、でそれが7回続きまして、7回目にようやくできましたという連絡をいただきました。それまではまあ電話が来るためになんか憂鬱な気分が続いてたんですけども、初めて、え、できたんですかという、
あ、よかった、
はい、それが去年 の、 今ぐらいですよね、
はい、
で、まあ、それを使いまして水田のですね、土壌の、はい、まあ、除染実験を行いました。で、3回ぐらい磁石にかけるんですけども、3回ぐらいかけるとほぼ 80% 平均すると除染できるということが分かりました、はい、まあ、いろんな方は研究されてるんですけども、 80% も除染できるというのはこれまでないんですよね、
はい、
ですから唯一、まあ、そういう土壌の除染ができる、まあ、技術ではないかなと、うん、いうことで実用化を目指しているところです。
次回はその自家ゼオライトの研究をより詳しく、そしてもう一つの現在の研究の柱でありますがん治療に期待される材料についてもお伺いいたします。よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も大学院理工学研究科青野博道准教授にお話を伺います。お楽しみに。